皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
小玉敏子と
下村静子でお届けいたします。さて、新学期が始まってね、しばらく経ちました。
はい。
小学生なんかは本当に初々しい新入生が大きなランドセルを持ってね、
はい、
登校している姿を見かけるんですけれども、はい、一方電車の方に目を向けますと、
はい、
大学がスタートしてますので、すごい朝の時間帯がですね、うん、いっぱいなんですね、電車。
なるほど。
いつもよりも多いような気がしますね。まだもうみんな学生さんも張り切って授業に行ってるんだろうなという感じがするんですが、うん、もうあと1ヶ月ぐらいすると少しまた空いてくるのかななんていう気もするんですがね。
そうですね。
はい、そういう季節だなということを感じながら朝の電車に、揺られたりしておりますが、今日はですね、先週に引き続きまたエコドライブの話をしていきたいと思いますので、お楽しみください。
はい、はい、
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。このコーナーでは環境のまちづくりに取り組むいろんな方々にお越しいただいてお話を伺っています。先週に引き続き京都市環境企画部環境管理課の岩崎正幸さんにお越しいただきました。先週は都エコドライバーズ宣言と、それから、都エコドライブ推進事業所、この2つが実は登録制度としてあるんですよというお話をしていただきました。
はい。
はい、そして今週は、はい、今週のお話は、
はい、
はい、
今日は、はい、エコドライブのやり方、
うん、
はい、またエコドライブの10の進め方など、うん、詳しく聞いていきたいと思います。
はい。はい、まずでは、
はい、それではまず岩崎さん、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあまず最初にエコドライブのやり方ということで、どういったことがエコドライブになるんでしょうか。
はい、エコドライブの仕方としましては、今も説明ありましたエコドライブ10の勧めという10個の内容がありますが、特に運転中のポイントとしまして、発進時、巡航時で停止時の3つのポイントがありますので、こちらについてまずは説明をさせていただきます。
はい、はい、お願いします。
はい、まず発進時の、時なんですけども、発進時につきましては、無駄な、エンジンの回転数を抑えることが必要になるため、ゆっくりした、発進を心がけていただくことが必要となります。
発進というのは最初にアクセルを踏む段階ですね。
そうですね。
その時に無駄な、はい、なんておっしゃったんでしたっけ、
エンジンの回転数、
エンジンの回転を、はい、抑えること
が
難しく聞こえますね、はい、そういう
と、ね、ということはですね、はい、何キロあたりでどのぐらいの、はい、
そうですね、
いけばいいんでしょうかね。
は
い、
今発進時の話ですね。発進時ですね。
はい、発進時につきましては、目安としまして、最初の、5秒間で、時速20キロっていう、メーターを目指して、踏み込んでいただいたら大丈夫なんですけども、
はい、
それがエコドライバーですか。
そうですね、はい、実際にやられると、結構難しかったりはします。
どんな感じなんでしょうね。
そうですね、結構長い間、慣れてない方でしたらちょっとこらえながらアクセルを踏む形になります。
ということは一気に踏まずに、
はい、
ゆっくりふわーっと踏むっていう感じですか。
そうですね、はい、
それが発進時。
そうですね、
はい、
発進時になります。で次に、巡航時といいまして、発進してから止まるまでの間のところになるんですけども、
走ってる間ですね。
そうですね、こちらにつきましてはなるべく加速とか減速とかを抑えた運転の仕方が、エネルギーを無駄に消費しませんので、一定速度で走るということを心がけることが必要になります。
例えばその40キロだったらば、
はい、
40キロでずっと走って、ずっと
走っているのが本当はいいと。
そうですね、
はい、そして信号もなかったらほんまはいいということになるんでしょうかね。
そうですね、あの停止、次の停止するところまでは、うん、あのなるべくその決まった速度で、まあ、あの周りの道路状況に合わせた速度で走っていただくことが、うん、まあ、必要かと思います、
うんうんうん、それが走ってる間。
そうですね、
はい、
はい、で最後にあの停止の時になるんですけども、停止の時につきましては、アクセルを踏む距離ですねを、まあ、なるべく減らすために、まあ、あの車の中にはエンジンブレーキというものがありまして、あのアクセルを外しますと、まあ、徐々にあの止まっていくという性能がありますので、このエンジンブレーキを活用することによってあのゆっくりと止まることが必要になるいます。
うーん、かなりあのイライラした人はダメですね。気短い人よりも気長い人の方が良さそうですね、
はい、そうですね、まあ、あの気の持ち方も必要かと思いますけども、
それぐらい、まあ、ゆったりした気分でね、はい、車運転するときは運転しないといけない、はい、ということなのかもしれませんが。
そうですね、
あ、それが大きなポイント、
はい、そうですね、うん、まずはこの3つを心がけてあのチャレンジしてもらえればいいかと思います。
はい、で今おっしゃった、
はい、あの10のおすすめの中の3つ、主な3つですね。
そうですね、うん、はい、
で、あの実際にこれをやられて成果としてはどうなんでしょうか。
あと10の他のところも教えてもらいましょうか。3つだけ今教えてもらったので、ね、
そう
ですね、はい、あと、
そうですね、はい、まあ、10のおすすめという名の通り、まあ、10個の内容がありまして、まあ最初にまあ話しました、発信時の話の3つを除きますと、後につきましては、エアコンの使用を控えるとか、うん、駐停車ですね、あの止まっている時に、まあ、アイドリングっていうのを無駄にせないということで、アイドリングをストップをしていただく、あと、まあ、寒いところでしたら車を運転する時に、まあ、暖気運転というのがあるんですけども、はい、そういうのはまあ適切にしていただく。で、道路交通情報ですね、あの地図とかを見て行き先とかに迷わないように心がけてもらう、
うん、
であと残り3つあるんですけども、まあ、あのタイヤの空気圧ですね、まあ、ちょっとこれは難しいかもしれませんけど、こういうのを、まあ、あのこまめにチェックしていただく、
うん、
であと不要な荷物を積まない、で最後になりますけど、まあ、あの違法駐車をしないということが、まあ残りの7つの項目になります。
うん、はい、あの不要なものを積まないっていうのもね、常に重いものを積んでるとそれだけ燃料使うわけですから。
そうです ね、
ね、
はい、
そうですね、立派なエコドライブですよね。
例えば、はい、ゴルフクラブでしょうか。
そうですね、まあ、あの常に
次の休みまで
常にゴルフに行く形でなければ、あのなるべくゴルフの行く時だけゴルフクラブを積み込んでもらうとか。
そうですよね、はい、それから最後におっしゃった不法駐車もね、これがあるから渋滞になったりとかっていうことにつながりますからね。
そうですね、うん、まあ、あの他の車のエコドライブを妨げるということになりますので、うん、あの自分だけでなく他の車に対しても、うん、まあ、エコな運転方法という形になります、
うん、
はい、
実際にこれ体感してもらう、エコドライブを体験してもらうようなことってできるんですかね。はい、
そうですね、あのなかなかこのエコドライブの内容を口で説明しても難しいので、京都市ではあのドライバー本人ですねが、あの実際にエコドライブを体験して実践につなげてもらえるような、実際に車を使用してのエコドライブ教室っていうのを、
うん、
まあ、年に数回行っております。はい、もしあのどなたでも参加できる内容にありますので、まあ、あの機会が良ければあのぜひ参加していただければありがたいかなと思います。
うん、参加された方からなんか感想とかありますか。それとも、はい、あのうまいこと言ったとか行かへんかったとか。
そうですね、実際に、まあ、あのエコドライブをすることによって、まあ、あの結構そのエコドライブと、まあ、通常時の時の、まあ、あの燃料の、まあ、あの比較した形にはなるんですけども、うんうん、やはりエコドライブをすることによって、まあ、数字的に見て、まあ、これだけエコドライブすることによって燃料の燃費が良くなったっていうのが分かる、目に見えて分かることによって、まあ、あのこれからも取り組んでいこうという、またあの意識づけみたいな形や、うん、あの取り組む励みになる形になりますので、
うん、はい、まあ、それとあのガソリン代が少なくて済むということは、今燃料ね はい、またね高騰してますから。
そうですね、
家計にもそれだけいい、はい、ということになりますよね。
そうですね、それだけ、まあ、あの家計にも優しいものになりますので、はい、
また CO2 の、ね、削減にもね、はい、うんうん、なりますし。
そうです ね、
みんながあのニコニコなれるような、はい、そういうふうな仕組みなのかなというふうに思いました、
はい、
先週と今週2週間にわたりまして、宮古エコドライバーズ宣言と宮古エコドライブ推進事業者さんの話、それから、まあ、エコドライブ実際に、ね、どんな風にしたらいいのかというところを京都市の岩崎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では1曲お聴きいただきましょう。マイルス・デイビスでマイ・オールド・フレーム。ではここで環境市民からのお知らせです。環境市民では映画バベルの塔の上映会をしようということで、現在企画メンバーを募集しています。3月11日に起きた原発事故によって原発の安全神話が崩れました。今回福島原発事故の取材、そして原発の問題について作られたドキュメンタリー映画、それがバベルの塔続2万4000年の箱舟というものなんですが、これを上映しようというふうに考えております。関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ環境市民までお問い合わせください。 075-211-3521 075-211-3521 までよろしくお願いいたします。映画バベルの塔上映会企画メンバー募集のお知らせでした。さて、もうお別れの時間になりました。なんかエコドライブをするっていうのが一人一人ね、ちょっとした気遣いなんでしょうけれども、それによって大きな効果が生まれてくるということがね、
はい、
よく分かりましたよね。
はい、
はい、ぜひ皆さん、ね、車に乗られますときにはエコドライブ心がけてみてください。お送りしてまいりました環境市民のエコまちライフ、そろそろお別れの時間です。今日担当しましたのは
小玉敏子と
下村静子でした。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。